メディアエボリューション第5回メディアとしての教育。
はい、お久しぶりです。1ヶ月ぶりでしょうかね。まあ、1ヶ月半ぶりですね。メディア人によるメディア人のためのグダグダガチトーク番組メディアエボリューション、メインパーソナリティのおかえりです。この番組では毎回様々なメディアを扱っているゲストをお招きしまして、メディアの進化の可能性とその方向性について語っていきます。第5回となって今回のテーマはですね、メディアとしての教育、ちょっとテーマがずれてた感じはあるんですが、メディアとしての教育というテーマでお送りします。まあ、俺たちみんなね、育っていく中で日本大体の、まあ、98% くらいかな、ちゃんと教育受けてることになってるらしいので。
その 2% なんだよ。
その 2% 誰だよ。なんかの統計で見たことあるんだよ。その 2% なんだろうなと思ってるんだけど、俺も。まあいいや。まあそういう場面で、いろんな場面で、あるいはいろんな人から、たくさんのことを教わると思う、教わって育っていくと思います。まあそれは言葉だったり、あるいは文字だったり、音だったり、映像だったり、あるいは体、と体で体験みたいな感じで進んでるかと思います。で、
緊張して緊張して緊張して緊張して。
初めてだから。初めてだから。でもテンションにだんだん手ついていくから。で、まあそうやっていろんな形で教わったこと、そういうなんかいろんな形になされた教育っていうのは、情報のパッケージ、つまりまあメディアって言い換えることができると思います。で、そういう中で教育というメディアでですね、最近なんかいろんなトラブルだの欠点だの、まあニュースとかで言われてますね、学力低下だなんだこうなんとなんと、まあそういうね問題に直面したことで、まあいろんな学校の教育とか、あるいは親と子供がどうしようかみたいな話も、いろんな取り組みが進められていると思います。今回のメディアエボリューションではですね、そういった教育の本質と最前線を、現場を知るゲストを交えて語っていきたいと思います。ではゲストと出演者をご紹介しましょう。
早いだろ、緊張はね。
今から喋るの
結果収縮
これから、これから
だ
ってね、
ニコ中だな、ニコ中。
本日の、ゲストです。初めての出演です。僕の、古い友人、まあ小学校からか、
2年くらいでしょ、2年くらいの友人でしょ。
最近
2年で古いってお前
どんだけ友達いないんだみたいなで、現在はですね、明治大学に、
俺は高学歴、
お前もそうだろ、全員明治大学だ
な。俺もフリーターだから
そうだった、
学生じゃねえからもう。
そうね。で、現在明治大学に通う傍ら、塾講師として、まあ、着実にね、ワーキングパイへと追い込まれつつある小川明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スモールリバーね。
スモールリバーね。何のこっちゃ。で、ちなみに、SR 毎回ここで俺と個人的に飲んでると話題になるのが、そのお金がないトークだと。
ないね。ないね。本当にないね。
でもキリキリと働かされてると
。そう。
あの、ちなみにどれくらい働いて月収おいくらで。
なんかな、週4、週4働いて、
うん、
月7入るかな。
倍入る。
え、ちょっと待って。
交通費込みで7入るかな。
本当に込みで？
込み
かな？
かな？込みプランで。
込みプランで。
すごいわかる。すごいわかる。
講習期間で週5とか6働いて、ようやく10超えて11に入んないぐらい。
本当に。
15ぐらい。
行った時もあるけど。
今ね、もうね、
消費
だからね。
そうね、
言及食らったし。
リアル怖い。
この波
押し寄せてきてるね。まず塾からカットでしょ。塾からカット
で、その辺のね、ところからもいろんな不安がどんどん飛び出してくるんじゃないかなと思います。今日は進めていきたいと思います。続いて、固定メンバーの感がだんだん出てきましたね。じゃあ逆の端っこ行きましょう。
俺か。
はい。毎回出ています。特別企画以外ですね。
そうですね。
前回出てますね。すごいよね、本当にね。
暇なんだよね、俺
は。フリーターだけ
にね。暇ね。そうそう、フリーターだけに。
というわけで、レギュラー、
お仕事です。
富永ゆうじさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
先ほど料理をしていて、指を切りました。
やっと血が止まりました。もうね。200ml ぐらいです よね。
そんな出てね。
そんなに
要は学校は一応辞めた形になるの？
え、何言われて学校辞めたって俺大学辞めたみたいになってるけど、大学はちゃんと卒業したからね。
おめでとうございます。
で、今ちょっと芝居の学校にね。
ああ、なるほどね。芝居の学校っていう
か、一応声優の養成所みたいなとこ行ってるんですけど、なんかね。
何顔目立たせようとしてるの？
いかんせんね。 いかんせん多分この8分の1の人分かると思う。いかんせんね、いかんせんちょっとねみたいなね、ちょっと言ってるんでね、ちょっと今後どうしようかなみたいな、お芝居をしてる人だと思っていただければ。バイバイ。
というわけで、どんな近くの、富永ゆうさんです。よろしくお願いします。
トミー。
はい、そして真ん中、本日の、高一点、明治大学文学部に通っております、はい、悩める学生、原田涼子さんです、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
涼子ちゃんっていうと、その、学校で教育課程。
そうですね、教職課程。
教職課程ですよ。失礼します。
先生になるための。
なんかやってんの、
はい、やってますね。中学校と高校の免許を取るために、うん、その特別なその授業をいくつか取ってるんですけど、
特別な授業、
特別なっていうとその教職関係の授業だから教育論とか、うん、そういう
の教育論、
教育論、
教師論か、その教師論とか、
そ,
う そ, う そ, う そ, う、
そんなものがあるのか、
教育方法とか、
そうそう、
小川も
教職、小川
だって、小川も、小川も
一応川
川
へえ、そんなのやってるんだ。まあ、その話もね、ちょっと詳しく後で聞いていきたいと思います。
はい。
さらにですね、画面には映っていないんですが、まあ、時折多分映ることになると思いますが、今回の放送は2人のスタッフに支えられています。
1人富永さんですね。
あなたは出演してる
よ。紹介した。
紹介した。いわゆるね、前回も天の声というふうに天の声、神の声として入っていましたが、今回もミキサーおよび映像関係を取り、扱ってくれるみーくんこと峯岸辰徳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みーくん、裏マイク上げてそういう時は。
あ、もうバカだなお前。
相変わらずだな。相変わら
ずだな。なんか別に俺声入んなくてもいいからね。
1個のことしかできないんだなお前。
え、そうそうそうそうね。まあ、そういうわけで、みーくんです。よろしくお願いします。あ、塾講やってるんだっけ？
あ、やってますね。
あ、同じく。
同じく。
やっぱり、その、低収入というか
。あの、日にちにね、お金が比例しないのは、ね、すごいわかる。
週4出てるのにこんな期間みたいな。
まあ、時間が短いんで、わかるっちゃわかるけど、わかんない。
なるほど。なるほど。全然よくわかんなかった、言ってることが。
報告書。
そうですね、というわけで峯岸辰徳さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
でもう一人、カメラを撮ったりしてくれます。まあ AD 的な役割ですね。
はい
はい、声通りまく
り、頭でっかち AD
AD
はい、
うまっうまっ、後でポッドキャスト入れよう。
ほらほらほら、
切っていくところ、神ゆうたくんです。よろしくお願いします。
はい、
はい、神の声と、まあ、別物だから、ね、
神では
ありません。
前回出演してくれた神ゆうたくんです。よろしくお願いします。
歯が多いなお前。
また今回恒例ですが、今回もまた恒例なんですが、メディアエボリューションでは放送中チャットルームを開放しています。すでにテストを書き込んテストって書き込んでくれた人いますね。その通りです。チャットお待ちしてます。というわけで、あともう一つカオティッククリエーション上で募集しておりました、メールまだまだ募集しておりますので、
ファックスじゃないよ、
ファックスじゃないよ、メールだよ。
ファックスはない、メールフォームはない。
そうね、連発はない。
最近ファックスとかラジオでね、そういうね。
ああ、そうね、あ、やって
る。お酒だよ。
アンケート、視聴者アンケートの方もねやってますので、メールフォームちょっと探してみてください。そちらもよろしくお願いします。
さあ、
なかなか喋ってしまいましたね。またいつものようにね。
高校校長先生か。
メディアエボリューション第5回、メディアとしての教育スタートです。
はい、
あの指を大事にだそうで。
あ、ざーす。
1個目のテーマとしてね、教育っていうとやっぱり学校教育っていうのがあると思うね。学校でいろんなことを教わると思うんだけど、
有名だもんね今ね。
有名っていうか、みんな受ける、みんな受ける、絶対みんな受ける。
インフラーション、
そう、インフラストラクチャーね。
学校でなんか思い出ありますか？学校というか
思い出ですか？僕は週に一度休んでるぐらいしか思い出ない。なんかおかげで美術1取ったって。
あ、ちょうどね。
そう、あの、少ねえな、美術に出たくないから僕は休んでたみたいな。
少ねえな。なんかある？
そうね、学校
143。
俺らあれだね、モルモットだったからね。
何
ほら、モルモット、
モルモット、あ、そう、それはちょっと言い方が悪いけど、でも、うちの学校、俺ら2人が通った学校は、その、いろんなこと実験する、総合ってやつとかね。
そう、総合なんか早かったよね、土曜の休業とか。
そうね、小学校の何年生だろう、
あれ4年からじゃなかったっけ。
多分、普通の学校がこの代だと、
俺ら中学校になってからだね。
そうね、なってから から総合的な学習っていうのが始まったんだけど、その前から始まってたんだよね、実験校としてね。
他にもあと情報なんかもね、小学校2年とか3年からやってたよね。
そうね、パソコンの授業、
それは早い。
違うの？
違った。
いつ頃やった？
情報、うん、初めて私が学校でパソコン触ったのが小5で、それも確か多分総合とかそういうなんかおまけの授業的なので一回触ったっきりで、で多分情報っていう授業がまともに入ったのは中学校から多分、中学校であったかなっていう感じ。すごい、あ
れ
ない、
俺の代はなかった。
あ、ない。いそか、一番、一番年長。年長者、さすが。
さすが28は違うわ。28
じゃないけど。
え、な、いや、そのさ、パソコン、学校でパソコンを触ったの、一番最初に触ったのはいつ？
4年か5年。
小学校？
うん。
あー、やっぱり。
ただ、それは授業じゃなくて、クラブ活動でパソコン部っていうのがあって。それで、触ってたかな。
まあ、そういうわけで、今言ったように、世代によってだいぶカリキュラムみたいなのがね、変わってきてると思うんで、
ね。
うん、
そうだね。
適当に返事してるだろ
うね。そうだね。
ちょっとなんか移行期間入ったからね。
そう。
あ、
そう。
ま、最初ゆとりとかのあれでしょ？
そう、ゆとりと変えて、今度もう一回詰め込みに戻そうっていうので、ここから3年かけて。
詰め込み、ゆとり、詰め込みみたいなことで
しょ？そうそうそうそう。
あ、で、あれか、富永さんぐらい、富永さんが、一番最後のゆとりじゃない。
ゆとりじゃない、俺の一個下からゆとりだから、ここ、こいつ、こいつ、こいつの、
この世代だよね。
この世代からゆとり教育が始まった
の。この世代の中3から。
そうそうそうそう。俺はもう完全に詰め込まれてるからね。
そうだ、中3だ。だって俺あんなもん、教科書、英語の教科書が変わったんだよ。それまでの英語の教科書だと、なんか、女の子と男の子の交流なんだけど、なんか、男の子の方がイギリスに帰るっていう話になって。
そうそうそう。
で、それで、駆け落ちつうか、勝手に親に黙ってその女の子がイギリスに行くっていう。
あったね。
ラブロマンス的なものがあって。
ラブロマンスな
の？そう、その続きが読みたかったのになんか変わったみたいな。まあ、ね、そういうふうに、コロコロ変わったり、多分この世代は同じ教育なんじゃないかなって。
だって土曜日、俺あったもん。土曜日あった、土曜日の各中。
あ、
1、3だよね。
そうそうそう。第1週、第3週。
2週に1回。
そう、俺らは実験校だったから、1、3もなくて、土曜日全休みで。
いつも、あ、全休み。あ、そっかそっか。
休み？中学校は確実に休みだった。小学校の高
校、小学校はまだ
まだだった、うん、6年まであったから。あ、じゃあそっか、中学校が中1からゆとり
か。俺中3まであったから、だからここともで2個下がるから。
ああ、そうね、
そうだね、ちょうどそれか。
だからあ、でもね、確かに大学受験の時とかもなんか去年の資料が全然活かせなくてさ、ね、多分全然違うんだよね、話がね。
まあ、まあいろいろとね、触ると。
で、まあいろいろゆとり教育っていうのになって、それがまた戻ったと。詰め込み型に戻った
。そうっていう
話になって
るんだ。内容は詰め込みに戻すけど、日程的な問題としては、今までのゆとりの環境の状態を保とうかっていうのが今の新教育課程のカリキュラム。
結果になるのか。
超詰め込みになって、
超詰め込みになって。
何？俺らで詰め込みになってんの？
それないでしょ。
土曜日がない状態で。
え、土曜日ないの？
うん。今のそう。
お弁当がない。お弁当じゃ毎週土曜日お弁当なの？え、部活動ある人はお弁当なの
か。お弁当、あれの日がまずないでしょ。ない状態で同じような内容が詰め込まれるの。
そう。しかも総合的学習も情報も削らないから。
削らないの？え、土曜日もう完全に6時間目まであるじゃん。
ないと本当にもったいないのに。
6時間、
4時間、5時間、丸々ないから。
でも8時間目を作るしかないみたいな。
ないみたいな、そんな状況。
どこぞの外国の教育かみたいな。
で、実際その、現場では、現場というか、教育の現場、学校ではどうなってるのかと。俺の高校の、先生に、ちょっとインタビューを取ってきたので。
おぉ、何、それ。
それを。
初耳だよ、それ。
どうぞ。教育指導要領っていうのがあるじゃないですか。あれって、なんか、僕がいた時、いわゆるゆとり教育真っ只中の時、一番最初の世代と何か変わったんですかね。
どうでしょう、あのまんまっていう気もしますけど、
はい、
一応の授業の方は、まあ、月曜日から金曜日まで6時間目まであるんです、うん、でプラス総合的な学習の時間というものが月曜の7限に、これ中学、うん、高校ともあります。
月曜の7限というのがありましたっけ。確かにできた感じ
だ。確かにできました。
なるほど。
で、なぜ7限ができたかっていうと、いや、授業時数を少しでも、うん、まあ、キープをしようと思ってるところが多々ありましたね。
やっぱりちょっと要は僕ら世代のところから 教えることと指導要領の範囲と、うん、あともう一つその授業数が減ったわけじゃないですか、土曜日休みになって、
はい、
でそれによってやっぱり教える側としてなんか変化が出ました。
教える側とすると、はい、もう慌ただしいというのが正直なところで、とにかく6時間まだ、あ、土曜日の午前中があった頃っていうのは、
はい、
土曜日の1、2、3まであったんです。
そうですね、
うん、でその分がなくなったっていうのは確かに痛いことは痛いんですね、
うん、
でその分どういうふうに教えようかとか、
うん、
あるいは何を教えようかっていう部分で、
うん
うん、かなり私たちの方も選ばなければいけなくなってきたっていうのは大きいと思います。
なるほど。とてもそのうんと授業数が圧倒的に減りすぎちゃって、
うん、
でそれに比べてそのカリキュラムが減ってないってことですよね。
相、うん、も変わらずカリキュラムはあんまり減ってないように思います。なんかですからこう準備するしなければいけない教師側の方の負担が大きくなったのかなという、うん、気がしますね。
なるほど、
うん、
あとその月曜の7限増えたっていうのはいつ頃ですか。
7限増えたのは、まあ、特にいつだったか、帰りの時はまだ7限は
多分なかったような気がする、
うん、だからその次ぐらいから。
なるほどね、
うん、まあ、もう普通に7限目まであって、でそれも時間の使い方としては高校1年生、うん、2年生っていうのはもうちゃんと学年として一通り、うん、例えば進路指導っていうのを見据えた上でいろいろと準備をしなければいけないとか、
うんうんうん、
あるいは2年生だったら修学旅行があるので、
うん、
その修学旅行に向けての調べ学習をすると、
うんうんうん、
で3年生になったらもちろん進路指導もありますけど、
うん、
補修をしていくというような感じですね。
あ、うん、じゃないと要は追いつかないというか、
うん、これでも追いついてないです。
まあお聞きいただいた通りですね、なんて言えばいいかな、そのどうしても詰まってしまうというのがあって、まあ、
時間数が足りないということでしょ。
そう、足りなくて、で月曜日に新しく7限が設置されてみたいな。
7ってすげえな。
まあ 今時間数足りないって話だったんだけど、
うん、
だまあ今先ほど話したの土曜日3コマ、
うん、
って話だと、まあ、各種だから6コマ月で削られる、
うん、そうね、そうね、
で大体学校が10ヶ月だから年間に60コマ、
うん、はあ、すごい。
そう考えると莫大だよ、ね、
すごい、
う
ん、
で年間に60コマ削ってるのに、例えば数学で減らされた量っていうと、
うん、
例えばあの二次不等式とか連立不等式とかが削られて、
うん、あったね、そ
うそうそう、俺らはちょっとやってるんだけど、うん、
やってない、やってない。
で理科だとイオンとか、
うん、
なかったなかった、
遺伝関係の
オミーと電位が削られたの。
私はイオン完全にやってない世代です
あ、俺
は
マジで
俺らもやってないよね、
まあ俺ら、まあ、先生によってちょっとやってる。
あ、本当に、
うん、
H プラスとかやってないの、
うん、
OH マイナスとかやってないの。高校でやった、ここで初めて
中学の話か、高校のばっかりで入ったんだけど、削られたのって大体そこぐらいなもので、でもそれに加えて情報と総合的学習、総合的学習は月に2コマ、週に2コマ入れなきゃいけない。
週に2コマ入ってんの今。
そう、週に2コマ、
週に2コマ、
そう、中学生のカリキュラムと週に2コマ、
ああ、
で18コマだから80コマ増やさなきゃいけない、
うん、
さらに情報的学習が週に1コマだから40コマ、
うんうん、
この時点で120コマ増やさなきゃいけないのに60コマ削ってる
すごい。
ってなると国分が180コマあるから、
うん、
180コマ分のカリキュラムを削らなきゃいけないのに、
うん、
削ったカリキュラムってどうなのっていうと、
うん、
そこまで絶対削れてない。
そうね、だって逆にその詰め込もうとしてるんだからね。
そうそうそう、ゆとりって言ってるけど、
うん、
逆に詰め込みを加速してるのが、
うん、
今回のゆとりのカリキュラムになっちゃった
、
うん、
はあ、なるほどね、
すごいな、劇的な変化をするわけだ。
ご意思だなおい。
まあそういうのでね、取り組みとしてもっとなんかできるんじゃないかっていうことをいろいろ、まあ教師の方もいろいろ考えてて、でさっきの先生、あの人は英語の教師なんだけど、
うんうん、
英語の授業でうちの学校その国際教養科っていう学部学科があって、でそれの関係で英語はちょっと強いんだよ、
うん、
工夫はいろいろしてるので、
う
ん、でそれのでちょっといろいろやってるところがあるので、その V を流したいと思います。なんかその稲子っていうとその英語教育に力を入れたりって結構特殊なことをちょっとやってたり取り組んでたりすると思うんですけど、それも含めてなんか稲子でそういうカリキュラムに追いつくための対策とか他に何かやってます？
実際のセルファイを2期6年間にわたって実は高校の方でやってました。
はい、セルファイってのは何ですか。
スーパーイングショブ、
うん、覚えてないじゃん。
ハイスクール。で文科省の方から何校ぐらいかな、150-160ぐらい、
はい、
まあ、指定があって、
はい、
で何か英語教育にを、まあ、受験一辺倒とか、うん、訳読とか、うん、文法一辺倒の教育から少しでも出してください、
うん、
なるべくコミュニケーティブにっていう狙いで、
うん、
あの何ていうのかな、まあ、国の方から指定を受けて、
うん、
じゃ あの各学校で研究をして、
うん、
実際こう指導効果を上げてくださいよという内容なんです。
それは、例えば具体的にはどんなことやってるんですか。
1期目の国際教養科の時が、
はい、
まあ、最後ディベートに向けての、3カ年の指導ということでやっていきました。で今回は普通科を対象にして、
うん、
まあ、研究してきたんですが、
うん、
まあ、読んだことを今度はそのライティングにいかに生かすかっていう方でやってきたわけです。
どんな効果というか成果が出ました。
まあ、最初は全然書けなかった意見、うん、あるいはもう書くのにも異様に時間がかかってたのが、うん、今では、5分間で最低でも50ワード以上は書けるよ、
うん
うん、コメントが書けるようになったっていうのと、
うんうんうん、
だから受験にもかなり、まあ、いい意味で影響が出て、
うん、
例えばセンター入試の、うん、まあ、得点が全国平均よりも大幅に上回ったっていう、
う
ん、結果も出てます。
すごいですね、それはね。例えばそれを、生徒側はどう思ってるみたいなのを把握してるんですか、そういう教育に関して。生徒側がどう思ってる。
あの、ね、当初はおそらくその英語教育を、まあ、逆にこうやって盛んにやってるじゃないですか、
はい、
で何らかの弊害が生徒もあるのではないかと思ったんです。でも、
まあ、例えば英語ばかりに、
うん、
要は偏重してから、うん、それの合わせて他の科目がちょっとみたいな感じになる
ってい うところは懸念してましたが、はい、実はそうでも、あの、全、うん、私たちが心配してたのは、
うん、
生徒はおそらく心配してたのとは全く逆の効果で、
はい、
じゃあ、あの、じゃあ他の例えば社会であるとか、うん、その文章で書かれているのが知歴史公民であったり、
うん、
あるいはもう環境問題だったりするわけですよね、
うん、
だから割でそういうところからもっと関心をも、うん、理系に関心を持とうとか、
うん、
社会的なところに目を向けようというふうになってきたのは大きかったですね。
はあ、はい、というわけで聞いていただきました、まあ、簡単に内容をまとめると、まあ、なんというかいわゆるよくある授業、この文法がなんとかとか、
文法系ね、
うん、和訳の授業とかさ、うん、あったじゃん、
あったね、
ああいうのじゃなくて、うん、もっと例えばこういうふうに言われたらこういうふうに返事するみたいなので、実際に
コミュニケーション的なんです
よ。そうそう、コミュニケーションをもっと取ろうっていう授業やったら、
うん、
意外に成果が出てきて、
で反対意見の方が結構嫌な意見来たけど意外と成果は出たよね。
そう、そう、成果出て、あの、なんか中に出てきたんだけど、成果としては本当に、大学の模試とかやったら、
うん、
完全に私立よりも上に行っちゃって、
それすごいね、高校、そうか、高校でか、
うん、普通受験に向けて、うん、そういうバザと文法とか和訳とかをやらせるのに
文法の授業ってあるもんね、う
ん、ああ本当に
文法の授業ってあるもんね、あの
ライティング
そうそうそう、
ね、
う
ん、あるよね、俺だって一番
もっと知的な言葉があったけど。
あの、確かに稲校でも俺国際、さっき言ったのは国際教養科普通科っていうやつなんですけど、俺普通科の方で、まあ、教育としては普通のやつをやってるんだけど、
あれでしょ、イフ説とかでしょ、
あ、そうそうそうそう、やる
比較級とかでしょ、
英語の、普通の英語の授業だったら例えば一番最初にテープ流したところから始まって、でもなんつの、普通のノートを取るんじゃなくて、
ね、
プリントが配られて、
う
ん、こういうこの文が出てきたけど、これは日常会話でこういう風に扱えるっていう話を絶対にするの。
あ、すごいね、それは、
うん、
普通の外人とのコミュニケーションでこう使いますよ
って。そうそうそうそう、このことわざが面白くて、こういう風に言うじゃん、文法的に読み解くとこうじゃん、でもこれ、全然ユーモアがないじゃんとか言って
、あ、消すわけ。
でそういう風にやって、
あれじゃ日本語でヤバくねみたいなことじゃん。
もっと
言語って簡単だよっていうのがあって、でそれので、俺が在学していた限りでは必ずしもそれがその英語を日常会話で使おうみたいなそういう空気にはならないんだけど、うん、でも少なからず根底には残るじゃん。こういう風に英語が理解できる
っていう。覚えるもんね。
そう。
要は楽しいもんね。
そう。結果として体験として残るから。そうそう、
興味が湧くってやつだよね。まあこれ面白いからちょっと覚えとこうかなっていうのから、
うん、
ちゃんとした文法の部分も覚えるみたいなことでしょ。
そうそうそ
う。いい先生だな、おい。
ちょっと聞きたいのは、それので、教育実習っていうと、本当は今日ゲストに来る予定だった山浦さんが来れないんですけど。
山浦さーん
山浦さーんまぁ、ちょっと語っていただき、教育実習をもう経てましたので、語っていただきたかったんですが、まぁ、今日はちょっといないってことで、りょうこちゃん、その教育課程、教職課程か、で、教育論とか、教師論か、とかやるわけじゃん。
はい。
そういうのでは一体どういうことが、を扱ってるわけ、授業としては。
なんかその、結局その実践的なっていうか、うん、まあ、先生としてこうこうとかではなくて、うん、なんていうんだろう、そういうなんか学問としてのっていう感じのところが強くて、一番多い授業としてはなんかその教育基本法とかがこうなってますよみたいなことをなんか延々とやり続けたりとか、一体え、これ暗記しろってことみたいな、すごいそういう謎な授業とか、あとそういうなんか、うん、
実践じゃないじゃない、予備知識としてこういうのもありますよ的なこと。
そうそう、なんかとにかく、うん、
補足していくと 3,4 年生でやる教育実習1とか教育実習2、うん、あとは授業計画を立てる、
うん、
まあ、そういう授業があるんだ、
うん、何々か教育法みたいな、何か教育方法みたいな、そういう授業で一応フォローは入れるんだけど、うん、やっぱり生徒に向かい合ってないから、うん、どこまで行っても方法論に徹してしまう。
そうだから
実践じゃないってこと、
うん、そう学問の歴史みたいな感じになっちゃったりとか、もう本当になんだろうこれ、
それ関係ないじゃん、
なんかすごい謎の話になっちゃって、教育実習行
ってね、学問の歴史をね教えるわけじゃないじゃん私は社会の先生なんで、ど
うしよう。そうね、で結局その方法論になっちゃうとさ、どうしてもその一体ますみたいな、ちょっと映像の中には含まれなかったんだけど、この、先生、大久保先生って言うんですけど、大久保先生がおっしゃったことで、まあ、なんつうの、レクチャー式の授業っていうふうに言うんだよ。
レクチャー式の授業、
そう、その一体多数っていうのを、一体多数、先生一人に対して、
生徒30人とか、
そう、が、に、生徒、先生が一方的にずーっと喋ってるの。ちょっとね、これに関して、ちょっと話がずれてしまうんだけど、メールが届いてて、黒猫郵便局さん、10代の方ですね。まあ、上の評価しか考えてない担任の先生は、よく理不尽な言い訳をつけて、私を叱っていたっていうのは、まあ、要はそういう一方的な話、教師っていうのが上にあって、で、生徒っていうのが下にある。で、
ここに。神的な存在でしょ、教師が。
天と地ほどの差があって、
絶対
俺が教えてやるんだってなっちゃうと、その、うん、マスメディアじゃないけどさ、うん、そういうバーっていうのになっちゃうけど、でそれで性格生まれるのかって話だよね。
まあ、それの象徴だったのがどっちかというと教団であったり教託だったりするんだけど、今学校の方から教団を消そうっていう運動がすごい強くて、
チョークどこに置くの？
いや、
そのまあ何を
置くの？そう
教団ついてるついてる。
教団で言っちゃ高かったじゃない。
高かった、
うん、あれをなくそうっていうのが今すごい強くて、で上から与えるっていう形をやめようかっていうのを、
物理的に上からっていうのをやめる、
物理的に上からになるとやっぱ精神的にも上からになるから、うん、それをとりあえずやめて生徒の目線で見ようか
っていうのがすごい強いんだけど、それどうなんよ、
そう
見づらいんじゃないかっていうの、
そう、
すごい
学習した何見づらいんじゃないか、
物理的に見づらいんじゃないかっていうのは結構あるよね、
うん、
教団って、まあ、もちろんそういう精神的なのもあるかもしれないけど、物理的に一段上げてるから見やすいじゃん、多くの生徒なんかは特に、
ね、そうね、
まあ、大学 の階段教室で教団がなんか30、50センチぐらい高くなってるのはあれはどうかと思うけど、
うん、
まあ、大学の話はもう大人ですからね、教師も学生も大人ですからね、
そうね、でやっぱり大学だとその教団とかなくてさ、そのグループディスカッションみたいなのあるじゃん、
うん、
でそことの差もでかいじゃん、その学校高校までのやつの授業と、
高校と大学の差はでかいよね、やっぱ高校の方が教育って感じがするもんね、
う
ん、
そう、
だからそこって学習とか教育っていう論 なのか学問なのかっていう論の違いにもなってくる
んじゃないかな。もうお前賢いな、なんか言葉の精度が賢いもん。
無駄がなかったね今ね。
教育と学問ですね。
そうね、
だから教育に関してやっぱここまでがやっぱ強いよね、
うん、そうね、
日本の社会で言ったら。
でも教育なんか、でも教え方がうまいっていうか、やっぱ興味が持てる先生とかは、その逆になんかその目線が生徒目線だったりするっていうか、うん、
いい先生ってやつね、生徒から見たいい先生、
そうそう、いい先生みたいな。
だからあれだよね、その、うん、ここって分かりにくいよねっていうので、そこから入る人だよね、うん、なんかその高校のもういなくなっちゃった先生なんだけど、数学の先生で一人やっぱり教えるのが上手い先生がいて、うん、それは何かって言ったら、一番最初の授業でこう言ったんだ、あの僕 ね、 あのね、数学苦手なのって、数学の先生なのに。
ああ、よく、う
ん、いるで、苦手だからここ君らは分かんないでしょ。
あの名選手必ずしも名監督ならず。
ああ、そう言うじゃ
ない。もう知的だ、知的だ。
例えばあの選手としてはすごい三流だったけど、うん、今監督としても世界一になった人、うん、なんていうかちょっと名前が出てこないんだけど、うん、そういう人もいるように、
うん、
逆にできない人が、うんうん、指導者になった方が、うん、できないところから教えてくれる
ので
、
逆にね、
すごい強い、
うん、できると突っ走ってっちゃうし、
計算、
ただ
数
学だったら、お前、なんでできないんだろう、そう、計算ミスし
ただけです、叱られたりとか、お前、2×4 は8だろみたいな、
なんでここで間違えるのっていうのが先にあるんじゃなくて、ここ間違えて当然だよねっていうのから入った方が、
感覚で教えるからね、できる人
って。なんとかだよね、上皇みたいな。で、あの、まあ、チャットで、あの、嫌な経験から学ぶことも多いって書いてるけど、でもそれだったらさ、嫌なことをして学ぶよりも、ね、少しでも楽しいっていうのは、
なんかね、
すごいその考え方、ちょっとゆとりっぽい考え方の気がする。
うん、嫌なことから学ぶことだ、だから、いいことだけ教えられるよりかは、嫌なことから学んだ方が結構、自分の中にね、自分で考えてこう、なるじゃん。乗り越えられるっていうのも俺は大きいと思う。
あ、まあね、それはね、壁になってって話だよね。そ
うそう、今のなっていうのかな。
でも、でもだからこそ毛嫌いする人の方が多いっていうのも事実だと思うし、
嫌っていうこと、
そう、
これ嫌なこと、
もう受け入れなくなってしまう、もうやりたくないって思い込んじゃうとかもあるから、
そうい
うのをやっぱりそう思わせないっていうのが教師の力量っていうか、そういうところだ
と思う。
すご
いこと
言うな、お前は本当に、
ね、そうだからね、うん、そのので、ね、あの方法論で考えちゃうから、その感覚的に分かってしまう人が方法論で考えてるから、例えば演習率を3にしようみたいなさ、3にすればどんなバカでも分かるみたいな話になるわけじゃん。まあ、
バカ目線に合わせてるの間違ってんだよ。
いやね、そういう問題じゃなくて、そのなんていうの、頭でっかちにさ、方法論で 3.14 を3にすれば分かるっていう問題じゃないじゃん、うん、全然そんな本質的な問題じゃないじゃん。あのね、 3だろうか 3.14 だろうか、例えばさ、パイにしちゃえばいいわけ。
そう、私すごい自分がゆとり世代になって思ったことは、うん、自分は 3.14 でやったのに、うん、2つ下の妹は3でやることになって、うん、すごいムカつくって思ってたら、うん、パイが出てきて、あ、みたいな、
あれ関係ない
んだ
よ、
なんだろ、知らないね、ちゅうちゅう言ったんだろうみたいな、
そう
なっちゃった
こと。これ本当にあの塾講師やっててすごい気づくんだけど、うん、あの結構多いのが、円周率がパイになったことによって計算ができなくなる子っていうの結構多くて、う
ん、いるんだ、
うん、
あの文字の発言についていけない子がいるんだ。
パイっていうのは文字であって文字でない、すごい複雑な概念だから、逆にあのパイってあの例えばあのパイ R2 乗なんて言い方が、
うん、
円の面積、円の面積
あるね、あるね、
であるじゃない、あれって R は文字だけど、パイってもともと 3.14 なんちゃらかんちゃらっていうのを、
数字っていうことで、
数字を長いから文字にしようかっていう過程にしてるから、
うん、
だから数字よりは後ろに書くけど文字よりは前に書くって、あそこがよくわからない。
そうなんだ、
うん、
なるほどね、
そうなんですよ。そ
うで、結局計算した時にそれを忘れちゃったりとかっていうのがすごい多い、うん、あそこのギャップっていうのをどう埋めるかっていうの
は、わ、俺初めてその考え方聞いたわ。僕意外と理系なんでね。
あ、そうだよね、理系の学
部、理系なんでね、理系の学部なんでね、意外とそこ
なんか似たようなので多いのはさ、
うん、
ルートっていうのが出てきた時にさ、
うん、
あのルートは数字だよっていうのをすごい言うんだけど、
うん、
全然理解しないやつがいる。
あれ、考え方としては文字式の計算とすごい似てて、
そう、あの教えてる時はすごい文字式のように教えてるのに、
うん、
でも数字だよっていうことを忘れてしまうと後の計算がうまくいかないよねっていうのを全然理解してくれない時が、それは結局教え方が悪いのかなとも思いつつも、それまでが悪いのかなって、
そう、そこまでの教え方ってすごい問題がやっぱりあると思って、
うん、
でルートと文字式ってどこが違うのかっていうのを、うん、結局は教えないままでルートに行っちゃってるっていうのが現状で、
ルートってあるんだよみたいな感じで入ってくる、
そういきなりルートってあるんだよっていうのから入ってくるし、
うん、
で結局高校に入ったら
なんか3条根とか4条根とかっていうもっと難しいのが出てきて、うん、でルートが分かってないのにそれを教えるから、うん、余計に分からなくなる。
全然分かんないよね、
あれ、う
ん、ルートなんて俺全然分かんなかった
もん。お前らバカだな。
概念が分かってないと、うん、概念っていうか、なんていうの、どうしてこの文字を使ってるのかっていうのが話自体が分かってないと、うん、出てきても文字としてしか見れなかったり数字としてしか見れないわけじ
ゃん。頭良かったんだな。
だからなんだろうな。でもテストでは、うん、なんていうのかな、ロジック的に解いた方が実は点数取れるわけ。
ロジ
ック、
そうね、
難しいこと、
これ横文字使
ってる。なんか授業数ってか授業時間が足りないせいなのかわからないけど、とにかくバッと公式を出されて、そうそうそうそう、これを丸暗記しろって言われて、うん、で私なんか、ま、丸々文系人間としてはその意味がわからないから全く頭に入らないって感じになって、うん、でどんどん数学嫌いになってい
く
っていう。
すっごくわかるそれ。
完全にそれだったから。
そうそう、でところがなんか意味がわかってると、うん、そんな公式って本当に覚えなきゃいけないのかっていう話になって。来るわけじゃん。もちろん覚えてた方が早いとは思うけど。
何それは、尾崎豊的な感覚で。
そこ違う。
尾崎豊的な感覚、
そこはちょっと違う。
新しい論理
を。公式を使わなくてもできるっていうこと。
そう、できるし、なんて意味が分かってれば、うん、これ公式って書いてあるけど考え方じゃんっていう風な話だったりするわけです。
結局公式を理解するのに、その前の考え方を理解してれば、公式を覚えるっていう必要はない。
うんうん、
これから公式はこう作れるよね、終わりで、
うん。
なんだけど、多分そこまでやってる時間がないのか、それともそれよりもなんだろうな、今の教育っていうのが点数のテストの点を取らせるようにしてるから、理解させるよりは覚えさせちゃった方が点数は取りやすい。よねっていう、
点数で取ろうとするとやっぱ覚えてないと時間が足りないんだよね、うん、
例えば
テストで、
うん、例えばなんだけど解の公式を自分で作ったことってある？
ない。
マイナス B プラスマイナスルート、
はい、
こんちゃらかいでしょ
ってなんだっけ
2A 分のマイナス B プラス、
なんだ、あ1回ぐらいはやったけど、でもやっぱ頭に入んないっていうか、やっぱそこはちょっと難しかった。すごい難しいっていう。
俺は、うん、テストで迷ったら作るよ。俺は作るよ。俺は作る。
でも、作る
人がやっぱ理系なのかなって思う。う
ん、あ、そうね。
多分そうだよね。
結局、ゆとり教育で、
うん、
っていうのもあるんだろうけど、解、
うん、
の公式、俺は作ったことがあるのね。解理どう？
なんか授業で作らされた記憶はあるね。
あるでしょ。
うん、
で、解の公式を作ったから、うん、あ、結局こういうふうに解いていくと解の公式ってできるから、だからこれは正しいんだっていうロジックの根元ができるわけ。
うん、あ、それは重要だよね。
そう。
俺だって、中学の一番、中学2年生の時、証明問題ってあるじゃん。
う
ん、
あるね。
あれ、
寄ってでしょ。
寄って
でしょ。最後に寄って
た
よ。
家庭なんたら簡単だみたいな。
寄って、三角形 ABC と三角形DM チャラカンチャラは合同であるみたいな。
あれって、全然さ、なんか、できなくて、なんでそんなことをわざわざ言わなきゃいけないのみたいな感覚
が、あーもうひねくれた子供だ。
でもさ、あれこそさ、あれだよね、
こっち来よ。
いいよいいよ。
流れを知らないと、
うん、
あの問題が作られてる意味が分かってないじゃん。
う
ん、
そう
あれはだからなんていうのか、流れを知ってる上であの問題を見ると、うん、なんで今更これを問題として出すんだろうぐらいの話なわけじゃん。
書いてあるんだよね、答えはね。
そう。私は逆にあれがすごく得意で、うん、なぜなら丸暗記っていうかじゃないけど、そのある程度のテンプルを暗記してしまって、うん、そこに当てはめていったようなものがあって、
うん、文字を書いてないじゃん。
だからそう、だからその本質を理解する以前に丸暗記をしてしまったっていうのがあって、それで逆に得意だった
りとかして、うん、でもそれだと多分なんだけど、
だから多分、
うん、なんだろうな、学校レベルは絶対解けると思うの、
うん、
ただ受験レベルになった時には絶対解けないんだよね。
そう応用できなかった。
それが重要だ。で、いろいろ塾でやっぱり取り組みが進んでると思うし、うん、でやっぱりやってることは全然違うけど、
うるさい。
いや僕はね、ちょっと今言いたかったのね。あれは順序立てて物事を考えるという、
うん、
基礎なのよ。
ああ、
それが分かる。それ私は理解できなかった。
だからそれを順序立てて物事を考えなきゃいけないのに、丸暗記した人は、応用は効かない。
逆に失敗したもの。
だから俺らみたいな理系に進む人たちは、丸暗記じゃなくて、あ、ここはこうだから次こう行くんだなっていうことを考えてた人は応用が効くのよ。
そう。
って言った方から今カツカツ止めたわ
け。延期法とか。
普通に止めて。
耳がね。そう。まあでも、テンプレとかでやってても、で、組み替えるってやっても、根本が理解できてないから、やっぱり分かってない、理解できていないっていうの、現状が絶対にどっかで生まれてると思って、それをフォローするのがやっぱり塾だったり、そういうところのやつだと思うんだよね。教育だと思うんだよね。というわけで、次の、一回ちょっと、一回曲を挟みまして、 曲開けたらその塾の話とかね、そういう話をちょっとねしていきたいと思います。ご紹介する曲なんですが、まあ海外のアーティストなんですが、メネズ&ムラ、いや多分アメリカ人かな、
アメリカ、
ムラフューチャリングブラッドサックスで、ドロッピングアウトスクール、まあ、タイトルのと曲の良さで、まあ、選んでしまったので、
タイトルいいね、
そう歌詞が分かんない、ドロッピングドロッピングアウトオブスクール、あの学校を辞めるっつうか学校から落ちるっつうか、
ドロップアウト、
ドロップアウト文字通りドロップアウトで、っていうやつで、歌詞は分かんないけど多分そんなようなことを歌ってるんだと思いますで、この曲面白くて、あの初めはそのブラッドサックスっていう人がボーカルだけで歌ったんだけど、それをウェブで公開してたら、メンデス&ムナって人がリミックスとしてなんか曲をつけたの。
すごい、
すんげえかっけえの、びっくりするぐらいかっこよくて
もうかっこいいからそのギャビルした
でしょそうそうそう、だってね、あの他の人もたくさんやってるんだよ、リミックスやったんだけど、このメンデス&ムナって人がの2人組だと思うんだけど、その2人がリミックスしたのものすごく完成度が高くて、どこのプロだこの野郎と思いながらすごくいい曲なんで聴いてください。メンデス&ムナフューチャリングブラッドサックスで Dropping Out of School。
メディア人によるメディア人のためのグダグダガチトーク番組メディアエボリューション、メインパーソナリティのカイリです。今回のメディアエボリューションは楽しんでいただけておりますでしょうか。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。こんなテーマを扱ってほしい、こんなゲストを呼んでほしいなど番組へのご提案も大歓迎です。当ブログカオティッククリエーションのメールフォームからご投稿ください。なお、カオティッククリエーションではこの番組の他にも多数のコンテンツをご用意しております。そちらもぜひ一度ご覧ください。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。 We are in Chaotic Creation.